はい、キネマトクラブ第82回収録始まりました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、このキネマトクラブという番組は1本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい、それで今喋っているのが頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
お願いします。サネです。お願いします。
はい、で今回はですね、先月ネットフリで配信されたネットフリオリジナルのフィリピン映画ロロ&ザ・キッドについて語っていこうと思います。はい、じゃあまずあらすじです。詐欺師の男、ロロは、引き取った少年、キッドと協力し、富裕層をターゲットに詐欺を働いていた。子供ができない富裕層の家に、キッドを養子に出し、家族が寝静まったところで、キッドが金目のものを盗み出すという手口である。そんなその日暮らしの中、ロロはターゲットにしたお金持ちの夫人から、自分が養子だったこと、義理の両親から教育を受けさせてもらったことで、今の豊かな暮らしがあることを聞かされる。その日からロロは次第に、キッドの将来について考えるようになる。という話になっています。はい。で、監督が、ベネディクト・ミケさんっていう、多分フィリピンの監督さんです。はい。情報は全くなかったです。はい、で、キャストが、ロロを演じたのが、ジョエル・トーレさんという方で、この方は、数多くの映画に出演して、フィリピンでは最もよく知られている俳優兼プロデューサーらしいです。はい、で、キッドを演じたのがユーアン・ミカエル・アレタ君っていう子役の子で、フィリピンで、なんかこう映画関係の賞を取ったりして、今フィリピンに注目されている子役らしいです。はい。はい、じゃあ、情報はそのところで早速感想を語っていこうと思いますが、サネさんはロロ&ザ・キッド、いかがだったでしょうか。
はい、まさかフィリピン映画で感動して涙すると
お、
は
泣いちゃい
思
ま
っ
した。
て、はい、なかったですね。
もう、
フィリピン映画ってなかなか見ることで
ないでき す
な
よ
いじ
ね。
ゃないですか。まあ、それを見ることができるサブスクありがとうって感じなんですけど、まあ、話はベタって言えば、めちゃくちゃベタ、でしたね。血縁関係ない親子関係を描くっていう。まあ、よくある話だったんですけど、フィリピンっていう、僕と全く接点がない国の話だったんで、文化の違いみたいなものを感じながら見てたんで、なんか退屈はしなかったんですよね。はい。で、まあ、これがもしね、日本映画で同じような内容だった
あ、き
ら、
ついね、それきついね。
もう少しスパイス欲しいなっていう感じになったかもしれません。で、まあ、内容的には、フィリピンっていう国の、貧困のとか、あと、教育格差とか、まあ、考えさせるものもありましたし、まあ、一方で、旅行のシーンとか、ドローンで撮影してましたけど、自然を。まあ、休暇の過ごし方みたいなものの感性は、あんま日本と変わりないのかな、とかって思ったり、まあ、あと、話の軸である、ローとキッドの、をはじめとした人間関係では、なんだろうな、お金より大切なものあるよなって思えたり、すごいシンプルなんですけど、楽しめた映画でしたね。とりあえず、そんなとこです。
僕としてはですね、ここをこうしたらもっと良かったのになとかね、あとはまあ単純ななんか突っ込みどころとか、まあ詰めがちょっと甘いなとかあるんですけど、やっぱでも基本的にはね、こう感動を確かに呼ぶね、いいヒューマンドラマだったら見てよかったなって感じでした。で、まあ一番良かったなと思ったのが、ロロとキッドの関係性でね、やっぱり。二人がこう、お互いのことをこう相棒って言うんですよね。で、そういうふうに言い合ってるところも好きだったし、まあ、さらにこう、時折キッドの方がね、なんか保護者みたいになるところも面白くてね。キッドがこう、泥酔したロロの靴下を脱がしてあげて、こう、ベッドに誘導しながらね、まあ、僕がおじいちゃんを育ててるよな、つって言ったりしたりとかしてね。その辺がこう、関係微笑ましくてね。この辺ずっと見てられるな、みたいなのがありました。 で、まあ、そんな感じで、まあ、ロロとキッドのほんわかするシーンが、まあ、結構続くんですけど、でもそれだけじゃなくてね、その途中、まあ、ロロとキッドがね、あの金持ちの家からこう金品盗んでこう逃げるときにね、あの家の人に見つかっちゃうんですけど、そこで急いで逃げてるときに、まあ、キッドが交通事故に遭っちゃったりとかね。
はいはいはい、
であとは、まあ、キッドが、まああのまあ、ロロの、ね、最初の孫なんかと思って見てるんですね、僕らね。
そうですね。
そうしたら、まあ、実は孫じゃなくて路上で拾った子だったっていうのが分かるところがあって、
うん、
ああ、そうなんだみたいな感じで、まあ、少しドキッとするような、まあ、アクセントになるような部分もちゃんとあって、これ良かったなと思いました。
うん、
あとはまあ僕も初めてフィリピン映画見てね、
はいはい、
でなんかいい経験だったなっていうのもあるし、
うん、
劇中カラオケでね、あのロロとキッドが仲良くフィリピンの歌を歌うんですけどね、
うん、
なんかフィリピンの曲もなんか初めてちゃんと聴いたんじゃないかなっていうような感じで、
うんうん、
その辺も新鮮で、この辺も見てよかったかなっていうふうに思いました、うん、はい、とりあえずそんな感じですかね、
うん、あの靴を脱がせるシーンは、
はい、
ロロがキッドの靴を脱がせるシーンもありましたよね。
あーってか、はいはいはい、
だからそのやっぱそのお互い支え合って相棒みたいな、
うん、あそうか、
うん、のはすごい感じられてよかったなと思います、うん、あとまあ海外のカラオケってああいう感じなんだって思って、うん、なんかコードがつながってたりして、
うん、
日本からすると古い感じなんですけど、
うん、
なんかこうやって日本の文化広がってるんだなって思うと、うん、ちょっと感慨深かったですけど。
カラオケのシーンって細かいとこよく覚えてないんだけどさ、今後この映画ってさ、はい、その十何年前のフィリピンの時と現代のパートがあるじゃないですか、
はい、
カラオケルームって変わってました？どうだったっけ？
変わってなかった、
変わってなかったか、
うん、な気がするな。ちゃんと
10年ぐらい、10年ちょっと変わんないか、うん、なるほど、うん、確かにちょっと一昔前の感じありましたね、カラオケ、ね、
そうですね、で変わってるかな、もしかして
変わってたかもしれない。
ああ、いや変わってないな。
変わってない、うん、
うん、
あれね、カラオケで思い出したけど、あれ詐欺終わった後にさ、あのお金が入ってくるから、はい、あのその後はあれね、遊園地に行ってカラオケに行ってみたいなお決まりのコースなのね、お
二人、
ね、
はいはいはい、
ね、この辺もなんか面白いっちゃ面白いね、
うんうん、僕この映画の始まり、
はい、始まり、
まあ、結構好きで、
はいはい、
まず出だしからお金持ちの家に侵入してるじゃないですか、
はいはい
はい、で、まあ、そのキットを預けるみたいな話になって、
はいはいはい、
でもう話は終わるやんって思ったんですよ僕。
あ、普通
なんでなんか普通に騙された気持ちになって最初なんか安いドラマのシーン始まって、はい、もう10分ぐらいで終わるやんって思ったらそのまあそれが、うん、騙してたお金を奪い取るためにっていうので、うん、なんか結構気持ちいい裏切られ方してよかったですね、
うんうん、サルさんもあれか、その養子をもらう親側になっちゃったんだ。
いやそうなんですよ、
騙されたみたいな、
うん、
あと僕好きなところを付け加えるとね、ロロはさ、あのキッドを犯罪に、まあ、加担させていて、まあ、よくないおじいさんなんだけど、
はいはいはい、
なんかそれ以外の場面であと、あのなんか礼儀とかを厳しく教えているところも
ありましたね。
なんかあの遊園地でロロがアロとキッド遊んでて、キッドがなんか隣の女の子になんか言うんだよね、なんかね、
はい、
そんなこと言っちゃダメだぞみたいなさ、ちゃんと教育もしてるのかよみたいな、その辺のギャップがね、ちょっとおかしかった。よかったかなって思いましたね。
だから、もう最初から預けたい気持ちはあったのかなとは思いましたけどね。
そういう読み方か。
うん。あの、2人目の女性のところとか、
うん、
女性が一人で、住んでるあのお金持ちの女性のところで、
うん、
もう預けたかったのかなとはちょっと思いましたけど、
まあ、あらすじでちょっと話したんですけど、まあ、ロロがさ、はい、そのターゲットにしたお金持ちの夫人からさ、
はい、
そのまあ自分が養子だったこと、義理の両親から教育を受けさせてもらったことで、今の豊かな暮らしがあるってことを聞かされてさ、 で、その日からまあ、映画では分かりやすくさ、そこからロロは次第にキッドの将来について考えるようになるっていうふうにあるじゃないですか。つまりそのキッドはこのまま自分と一緒にいていいのかっていう気持ちが揺れ動くっていうのを分かりやすくそこでは描かれるわけですよね。そう。だから僕そこはさ、なんていうのかな、少し早すぎるなと思ったんだよね、その気持ちが揺れ動くのが。なんか20分過ぎぐらいからもうそのモードにちょっと入ってたから、ロロ。
そうですね。
だから、そう思ってたんだけど、今、サメさんの話聞くと、最初からもしかしたら、ちょっともう、心のどっかにあって、それがそのトリガーになって、その話が、もう出てきたみたいな。そう考えると、これ早すぎるというか、そういう話じゃなくなるよなってのは今、聞いて思いましたね。
まあ、その学校に行きたいみたいな話が、まあ、散りばめられてたじゃないですか、キッドが。だから、まあ、そういうところでも常に思い続けてたのかなっていうのは思いましたけど。ね。僕が一番感動したシーン、まあ、ラストなんですけど、最後のシーンで、実は別れた後も写真を撮り続けてたっていうのが わかるんですけど、まあね、ここ不覚にも感動して涙が出てきたんですけど、最近映るんですが、まあ、一瞬流行りましたけど、なんかデータじゃない写真っていいなって思いましたね。ああいう感じで残るの。
確かに、だってあれさ、カラオケ屋でさ、なんだっけ、ロドのリュックか。リュックから昔撮ったね、インスタントカメラの写真出てきて感動してたけど、あれパソコンはそこで開いてさ、iCloud とか開いてさ、なんか見たってしょうがないもんね、あんなもん。味も何もないもんね、あれじゃ。確かに。
これチェキなのかな？
そう、チェキのね、大きいやつ。
そうっすね。
そう、L 版みたいなやつだね。
チェキいいなって思いましたね、これで。
いや、僕もね、ちょっと話脱線するけどね、10年以上前か、15年ぐらい前かな、チェキハマった時期あってね、
そうなんですね。
買ったんだよ。高級チェキを。あ、チェキって言うとさ、アイドル現場とかでよく見るプラスチックのやつあるじゃないですか。
2万ぐらいで買えるやつっすよね、あれ。
いや、あれもっと安い、8000
もっ
ぐらい。
と安いのか
あ、8000ぐらいで買えるの。
な。そうなんだ。
そう。あれチープじゃん、見た目。だね、いや、あれは大人が持つのはちげえだろっつって、ちょっと革のね、
革のあるんですか？
一部革のボディになってるね、高級チェキみたいに買ったんだけどね、それはいいんだけど、2万ぐらいしたんだけど、それ。あれね、問題なのはね、ランニングコストがえぐいんだよ、チェキって。
フィルム代？
そう、フィルム代がえぐい。だね、僕がね、チェキを買った頃って、その第一次チェキ再ブームのところで、その頃って、今のチェキと違って、そのフィルムセットするじゃん。撮ったらもう出ちゃうのよ。当たり前だけど。まあ、チェキってそういうことじゃん。ビーって。撮ったらもうすぐ出ちゃう。だからさ、例えばいっぱい何百枚写真撮って、これとこれ印刷しようとかできないわけよ。だから、なんつうの、どんどんフィルムが消費されちゃうのよ。だからなんかすごいランニングカストになったなと思ってて、それでなんか離れちゃったんだけど、最近ね、出た、最近でもないかな、何年か前に出たね、一番新しいね、チェキはね、まあ、高級チェキの方だけど、チェキカメラの方だけど、画面がついててさ、デジタルディスプレイが。チェキのカメラに。
そうなんだ。
で、これとこれを印刷しようっつって、そこで選んで、画面を。印刷するんさ、チェキのあれフィルム。だから無駄にならないのよ。だからいいなっていうのあったりね。あとね、最近ね、面白いのがね、チェキのそのカメラはなくて、その印刷機だけが買えるのよ。だから、どういうことかというと、その印刷機だけ買うのちっちゃいんだけど、持ち運びできるよ。その印刷機にフィルムをセットするのよ。で、その後に、その印刷機とスマホをリンクさせるの。で、そのスマホで撮った写真を Wi-Fi なんかとか飛ばして、その印刷機に。で、これ印刷するってスマホで選んで、その印刷機で印刷するともできるらしいんだよ。だから、ね、いろんなね、このランニングコストが抑えられるのも 最近は出てるみたいなんだけど、ただね、あれなんだよ、そのね、スマホで撮るのだと、ちょっとね、あのね、問題というかね、やっぱね、なんていうのかな、このかかかスマホで写真撮っちゃうとさ、そのなんかチェキで撮ってる感がないのよ、やっぱ。
はい、あ、なんかあの、にじみ的な、
あ、それは
に
さ、
じみというか。
そうそう、じわじわ絵が出てくるやつでしょ。
はいはい。
それはさ、その印刷機から出てくるやつで楽しめるんだけど、
はい、
なんていうのかな、そのカメラで撮ってる感がさ、やっぱないからさ、そうそう、ちょっと2割ぐらいね、ちょっとチェキの楽しみが僕的には落ちるんだけどね、そうそう。
あのなんか、ま、よくある、寄り添って撮るみたいな、
ああ、
あの構図じゃなくなっちゃう可能性があるってことですね。
あとね、僕がいつも今、ランニングコスト高いって言ったのは、あくまでもあのちっちゃい方のチェキの話で、
はい。
L 版だ、この映画出てきたじゃないですか、あのでっかいやつ。
でかいやつ
あ
出
れ
てき
もっ
ま
と
し
高いからね、もっとっていくらなんだって話だけど、あれはえぐいよ、
た。
さらに。すげえな、みたいな、この金額が。なんか
そう
ね、もう
なんだ。
作ってるとこないらしいんだよね、チェキのフィル、あれを。
いや、まあ、そうっすよね。
あれは、なんだ、あのフィルム？フィルムっていう
はい
か、
はいはい。
なんし、因果しか。
うん。
そうそう。だから、なんか、価格競争がなくて、いいねっていうか、なんていうの、もう、この金額ってそこで買うしかないみたいになってるらしくて、そうそう。で、その割にさ、アイドル現場とかでいまだにチェキすごい取るじゃないですか。
は
だから、需要と供給が全然合ってなくて、
い。うん。
だから、なんか最近さ、アイドル現場とかでさ、アイドルの運営のツイッターアカウントとか見てるとさ、
は
チェキの、あの因果紙持ってきてくれたらいくら払いますみたいなのあるのよ。
い。え、そんなある
そ
んだ。
う、お宅にさ、言ってんだよね。
ええー。
そうそうそう。そんな感じです。
まさかね、このデジタルの時代に、チェキが流行る
そう
とは、
そう。
誰も。
そうだ、十何年前に第一次ブームあって、今ブームかが、ちょっと前かな、またブームがあって、第二次なのか第三次なのかわかんないけど、ポツポツブームがね、あるんだよね。一回だけじゃなくて。そうそう。
だってスマホで撮ってもチェキで撮ったっぽく加工するぐらいですからね。
ああ、そうかそうだね。そういうのあるんだね。
かなり魅力的な絵なのかもしれないですね。
写真で言うとさ、今さ、さらにさ、あれじゃん、あのコンデジ、コンパクトデジタルカメラって、サヤさんも一世代でしょ、ギリ。え、違う？
ああ、ギ
ギリ
リ
でし
か
ょ？
ぶってるかな。はい。
今それが流行ってるんでしょ？なんかその、
マジ
なんだ、
か。
その画質が悪いからさ、ちょっとエモいとか言ってさ、だからその、今の若い子で世代じゃないから、初めてなのよ、コンパクトデジタルカメラを持つの。これ画質悪くてエモいよねみたいな。エモいっていうか、お前使ったことねえから懐かしくねえだろって話なんだけど。そう。あ
な
と
んか、
あれだよね、古いスマホも流行ってるらしいよ。写真が、画質が悪い
なん
とか。
だ。
そうそうそう。
なんか、最近正方形の映像が増えたからなのかな。なんかフィルムエフェクトみたいな映像もめちゃくちゃ増えてますよね。なんか、わざとそのフィルムノイズ乗せるとか、わざとなんか端っこの方をフィルムの、なんだ、切れる感じにするとか。なんか最近すごい見るな、そういうの。
なんか一昔前までさ、あの昭和レトロとか言ってたけどさ、今平成レトロってよく聞くじゃん。
そうなの。
そう。平成レトロなんだよ。昭和レ
レ
ト
ト
ロ
ロ
流行っ
になって
。
ちゃったんだ、平
レト
成。
ロになってるらしいんだよ。だから、
え
平成レトロっていうのはさ、どこ指してるかっていうと、主に90年代とからしいんだよ。
は
そうそう。だから、だってさ、ね、5年ぐらいは平成だったけど、あ、6年ぐらい前かな。そこはさ、さすがに。そう、だから、90年代とか2000年代頭とか、あの頃流行ったものが平成レトロっつって、流行ってるらしい。だからコンパクトデジタルカメラとかさ、もうそうらしい。あと
あの、
CD もそうらしいよ。
え
CD が、
?CD?
そうそうそう、CD がもう若干、そうなって昔懐かしいものとして、今の20代前半とか、CD、 CD すげえみたいな。あるらしいよ、なんか。若干来てるらしいよ。
あ、
ちょっ
で
と
も、
意味わかんないけど。
3年ぐらい前かな、レコードはちょっと流行りまし
そうそう、
た。
レコードはすげえ流行ってて、そうそ
はい。
う。レコードはさ、完全に知らない。ただ、俺もほとんど知らないぐらいの、あれだけど。
ああ、いや、触ったことないで
で、
すよね。
そうそう。だから、完全に未知のものでは、若い人にとっては。年寄りは年寄りで昔懐かしいから買うみたいなさ。だからどっちも流行るらしいな。CD はさ、もう俺でも意味わかんないもん、CD なんて。でも、いや、もう、使ってたし、十分みたいなさ。そう、でも、20代、カセットも流行ったじゃん。カセットはだからレコードと同じだよね。20代からしたら、だって完全に新しいものだからさ。そうそうそう。
いや、
でも
カセッ
CD
トとも か、
ギリそういうふうになってきてるらしい。
その伸びて音質が下がるから、なんか味があるっていうのはわかるんですけど、CD はまずデジタルだ
デジタ
から、
ルだよね。何なんだろうね。
もう何も違いねえけどなっていう 本当に雰囲気でしかないけど。
あ、もしかしたらあれだよ、レコードとかカセットとかがさ、高騰しちゃったじゃん、結構割と。
ああ、
そうそう、値段
はい。ああ、
が
そうっす
いい値
ね。
段しちゃってさ、この間さ、パーフェクトデイズだっけな、役所広司が主演でさ、去年ヒットした映画見たんだけどさ、役所広司がすんげえカセットテープ持ってんのよ。カセットしか聞かないの、それはもう、そういう世代だからなんだけど、でさ、なんか若い、一緒に出てくる、一緒に出演というか、役所広司はトイレ掃除してんだけどさ、相棒がさ、なんかお金ないんすよとか言って、お金貸してくださいみたいな話になってさ、で、なんか役所広司がカセットをすげえ持ってるからさ、これすげえ売れますよとか言ってさ、一回値段だけ店に行きましょうよとか言ってさ、なんか下北かなんかどっか行って、ね、カセット屋行ったらさ、これ2万ですね、みたいな。そう。
あ、そんなレベルなんだ。
これは3万ですね、みたいな話してて。まあ、ちょっと持ってるかもしれないけど、どう考えても高騰はしてるみたいよ。そう。だから、そうなるとさ、若者手出せないじゃん。
そうです
じゃあ
ね。
CD とかみたいな話もあるし、ちょっとエモいし、みたいなさ。だって20代とか前半とかになるとさ、CD という存在もちろん知ってるし、家にはギリもしあったかもしれないけど、でも自分が音楽聴く頃はもう、あれじゃん、なんていうの、サブスクだったよね、みたいな。
そうですね。
そういう話かもしれないよね。だから、エモいになるのかもしれないね、CD の。レコードとかカセットと同じような感じで。チェキの話からすげえ、ロローの話よりチェキとかの話の方が長くなってるね。すごいね。どっからそんな話になったんだっけ？あ、チェキを、そっか。ロロ
チェ
が、
キがいいなっていうね。
あ、じゃ、あ、ロロが、そっか、ロロのリュックからチェキがいっぱい写真が出てきて、そうそう、エモかったよね、最後って。
やっぱいい味出すんだな、チェキとか。
で、あれさ、ロロが結構写真撮ってた実はみたいな話で、キッドが大学卒業式の会場にも実はロロがいてみたいな。いや、そこ気づくんじゃねってちょっと思っちゃったけど。
てか、なんならカメラ目線だけどなってちょっと思いましたけ
ああ、
ど
あったか。
それは思ってるな、確かに。ちょっと話変わるんですけど、なんか、まあ初めてフィリピン映画見ましたけど、その映像の質感がすごいクオリティ高いなって思いましたね。なんか勝手に大丈夫かなって不安に思ってたんですけど、なんか下手な日本映画より全然質感がおしゃれで、めちゃくちゃ見やすかったんですよね。
見やすかったね、確かにね。
なんか話のつなぎ方とかもめちゃくちゃ分かりやすくて見やすくてよかったなと思って、なんかフランス映画とか見てると結構残念なことあるんで フィリピンいいなって思いましたね。
そうだね。 そういう画質とか、そういう面で何か不満はなかったな、確かに。あと僕からはね、まあ、あれかな。まあ、こうして欲しかったみたいなところは言うと、まあ、終盤さ、ロロがさ、こう、金持ちの家にキットを置いていってさ、で、去っちゃうんだよね。で、まあ、十何年経って、まあ、現代の話になるんだけど、ちょっとね、僕としては現代パートがちょい長いかな、とか思ってね。
ああ、そうですか。
まあ、現代パート嫌いじゃないんだけどね、なんていうか、どっちかっていうと、やっぱ、まだその活気のあるロロと、可愛らしい頃のキットが一緒にいるパートが、の方がいいから、なんか昔の話をもうちょっと見たかったなみたいなね。かといってこの話をさ、120分とかやられるとちょっと長い気もするんだよね。
そうですね。
そう。90分だったと思うんだけど、この映画ね。90分ぐらいだと思う。まあ、それはいいんだよね。そうそう。難しいバランスだよなとか思ったよね。
なんか僕思ったのが、このキットの青年の姿がちょっと違いすぎるな
まあ、なんつうのかな、もう
とは
さ、
思ったかな。
変わりすぎだよね、容姿が、どうい し
や、
て
そう
も。
なんですよ。容姿が変わりすぎてて、あれって思ったんですけど、まあ、演技がすごい良かったんで、まあまあまあいいかってなったんですけど、容姿違いすぎねとは思った
それ言うとさ、ロロもさ、ヨボヨボすぎじゃねっていうのはない。あれも
まあまあまあ、
さ、
そうですね。
ちょっとさ、いや、十何年経ったんだな、わかるんだけどさ、やりすぎじゃねっていうさ、なんかもうちょっとナチュラルメイクいかんできなかったかな、みたいな思ったり。容姿の見た目で言うとさ、まあ、キッドはさ、まあ、すげえ青年になってさ、全然違う。で、ロロは超ヨボヨボになっちゃってさ、周りにさ、キッドの義理の父親と母親がさ、全然老けてないんだよ
い
ね。
や、そうなんですよ
どういう
ね。
ことなんだろうっ
そこも嫌か、そこは。
て。だからさ、この辺さ、ちょっと詰め甘いよなと思ってさ。基本いい映画なんだけどね。それを前提として今言ってるんだけど。
なんでそこバレないと思ったんだ ろう
そう
なっ
そうそう。
ていうのは思っ
そこ
た
までさ、手が回んないんだったらさ、あの二人別に重要人物じゃねえんだからさ、
いや、そうですね。
現代パートになってからさ、顔映さなきゃいいのにっていうさ、
い
なん
や、
か、
そうっす。
会話だけでさ、ね、上半、上、あ、なんて、胸元だけ映してみたいなさ、別にそれでもいけたんじゃねって思っちゃってさ。
全然、そうなんだよな。お父さんお母さん全然老けてねえじゃん。
なんかあれ金持ちだからさ、なんかいろんな美容エステとか受けまくってさ、なんだろう、プチ整形とかもして顔が変わらないとか、なんかそこまでこっちが歩み寄らなきゃいけないくらい違いなかったんで。
でも青年パートになってから、お家に家政婦さんがいたんですよね。
いたね。ゾロゾロいたよね。
そこですごい文化の差を感じましたね。
ああ、なるほどね。
なんか、養子は取るけど家政婦はいるみたいな、なんか、ところが日本的な感覚だとちぐはぐ感が。
どういうこと？養子と家政婦ってか、どういうあれなの、それは。養子を取るけど家政婦がいるのが違和感ってことでしょ？
なんか、まあ、僕の感覚だと、家政婦がいる。あ、でも、そんなこともないのか。もうちょっと、お年寄りというか、年上の人たちの家にいる人みたいなイメージがあるんですよね、家政婦が。だから、もうちっちゃい、でもな、パラサイトとかでも普通にいたから、お金持ちの家にはいるのか、家政婦は。
なんかさ、最近僕さ、サネさんには前話したんだけど、新書でさ、フィリピンパブ城の社会学っていう新書を読んだんですよ、最近。そう。今年映画化もされたんだけど、まあ、新書で映画化ってどういうこっちゃなんて話なんだけど、まあ、 まあ、超ざっくり言うと、その新書の著者がさ、そのフィリピンパブにその行くんだよね。行くのはその趣味で行ってるわけじゃなくて、大学の、卒論を書くために、そのフィリピンパブ嬢の人はどういう生活をしてるんだろうみたいな、その多文化としての話として卒論を書くために取材に行って、フィリピンパブに行くんだけど、そこで出会ったフィリピンパブ嬢の人といろいろ会って結婚することになってみたいな話を、こう書い、そ、そういうストーリを書く、ノンフィクションで書く中で、こうフィリピンはこういう状況ですよみたいなのが同時に書いてある。そこは新書っぽいんだけど、そういう新書なんだけどさ、その中でこう、フィリピンの話がいろいろ書いてあるんだけど、なんか十数年前はね、その僕らが持つフィリピンのイメージそのままで、基本貧しいんだよ。でも、貧富の格差がすごくて。そう。だから、まあ、今回もこの映画でもさ、ロロとキッドみたいにさ、そう、あの、その、まあ、ロロとキッドはさ、その詐欺してお金がある、んだけど、その詐欺するにあたってさ、その、ストリートチルドレーみたいな、格好でさ、お金持ちの人の家の前にわざとさ、いてさ、そうそう、それで、お金持ちの同僚を誘って、そのお金持ちはその子供がいない人っていうのはリサーチ済みでさ、で、養子に来ないみたいなのを誘われようとしてるわけじゃん。だから、まあ日本でもさ、行くとこに行きゃいるっちゃいるんだろうけど、まあフィリピンはもっとさ、十数年前はストリートチルドレンみたいなの結構今一般的って言ったらちょっと言い方があれだけど、もっと普通にいたらしいんだよね。そう。そう、だからすごい、日本じゃ考えられないような、ライフラインがないような生活してる人もいっぱいいて、でも、ああいう養子をもらうようなお金持ちの人もいっぱいいたらしくて。でもね、ちょっと今状況は変わってるらしくて、だから十数年前はだからそういう状況だから、そういう貧しい暮らしから脱却するために日本にフィリピンパブ嬢としてこう出稼ぎに来て、お金を稼いで仕送りして、みたいな、そういう流れがあったんだけど、今フィリピンがすごい経済成長がすごいらしくて、で、だから最近は日本に行かないでフィリピンで働いた方が稼げるぞみたいな感じになってるらしくて。そう。だからね、またね、そう、状況変わってるらしいんだけどね。そう。だから、今はだからどっちかっていうと、割と、まあ、ちょい貧しいかもしれないけど、割と普通の生活してる人がベースにいて、フィリピンの話ね。で、金持ちがいる。で、その金持ちが多分この映画で描かれてた、だからあれだよね、その現代パートのキッドの家みたいなさ、そういう感じなみたいよ、なんか。そうそうそう。
もうなんか日本のお金持ちよりお金持ってそうっす
そうだね、すごい
ね。
ね。あとあれだよね、日本のお金持ちってさ、そのなんていうのかな、分かりづらいっていうかさ、結構さ、妬みとかすごいじゃん、日本って。
そうっすね。
そうそう。だからさ、お金持ちがお金持ちらしくすることって結構日本においてはリスクっていうかさ、強盗に遭うかもとかさ、あと、なんだろうな、まあ日本のお金持ちってもちろん全部は全部じゃないんだけどさ、結構お金をさ、その豪快に使うことに嫌悪感があるお金持ち多いじゃん、なんか。
そうですね。
そうそう。なんかさ、お金は持ってるのにさ、お金がを、は別に、まあ、ないわけじゃないけど、普通しかないよっていう人と同じようなところで買い物して、食事してみたいなパターンが多いイメージがあってさ、そう、だからフィリピンのお金持ちって、まあ、この映画でいっぱい出てくるわけだけど、やっぱ違うよなっていうのがあるよね。
あとなんかフィリピンのお金持ちの方が、なんか、もうキッドとロロにもう騙されても良いというか、もう騙される前提で家に入れてる感じはありましたね。
ああ、なるほどね。まあ、あれだよね、最後さ、だから、キッドが交通事故に遭っちゃうじゃないですか。最後じゃないよ、途中でさ、交通事故に遭っちゃって、で、追っかけてきたお金持ちの、まあ、ゲイのカップルなんだけど、そのカップルが、まあ、追っかけてたんだけど、キッド事故になっちゃったから、それどころじゃねえぞって病院に連れてってあげてさ、で、まあ、キッド大丈夫だった、大したことなかったって分かった後は、やっぱりロロにブチギレてさ、そう。 まあ、ぶち切れてんだけどさ、もう盗んだものも金も全部持ってけっつってさ、
うん
うん、っていう態度っていうかさ、そう、
うん、
だからなんだろうね、そういう人たちがいっぱいいるし、もう、うん、まあしゃあねえかみたいな態度っていうか、ね、うんうん、あるよね、そういうね。あと僕ちょっと一個突っ込みどころとしてはさ、
はいはい、
あのロローとキッドがさ、まあ、詐欺を働くわけだけど、はい、詐欺を働くエリアがさ、
はい、
ちょっと狭すぎじゃねえと思って、はい、あれさ、はい、あの複数回あのさ、うん、同じ川辺で、
はい、
同じアイスクリーム売りがいる場所で、
うんうん、
キッドにお金を渡してアイスクリーム食べとけっつって待たせておいて、うん、ロローがそこから遠でさ、次のターゲットまた探しに行くあんな遠でさ、行ける狭い区域でさ、うん、犯行重ねたら普通捕まるやろ
って、うん、捕まりますね
その辺リアリティねえなと思ってさ、ね、
確かに
あそこさ、仮にリアリティを持たせるとしたらさ、
はい、
お金も、あの養子にもらった方のお金持ち側に何か負い目があってさ、それを公表できない、
ね、うん、
例えばそのフィリピンでは養子をそうやってなんか個人間でさ、お金も含めて渡してやるのダメですよっていう、うん、犯罪ですよってなったらお金持ちはさ、騙されてもさ誰にも言えないわけじゃん、
はいはいはい、
だから狭いエリアで犯行を重ねてもさ成立するんだけど、別にあれそういうことじゃなくてさ、
う
ん、警察に届けるぞとか言ってたから、じゃあ別に全然いいんじゃんっていうさ、騙された方は警察に被害届とか出せるんじゃんと思ってさ、したらやべえだろっていう感じじゃさ、そこもまあ罪は甘えなっていうのもあったけど、うんうん、だからいい映画なんだけど、
はい、
メジャー作品にはもしやないかもっていう、まああらも
同時にそうですね、
目立つ作品でもあったなっていう印象で。
メジャーっていうともうアラがいっぱいあるけど、やっぱあの2人の関係性がいいから感動しちゃうっていう。
そう、人にはねおすすめできるんだよ、そういうのは好きなん
だ。そうですね、
うん、おすすめできるんだけどちょっと一言付け加えておきたいなみたいな、ちょっとあら、うん、ちょっと爪甘いけどねみたいな、そういうのも言っとかなきゃなみたいな映画だよね
まあでもあの安心して見れますけど。
あ、そうだよね。全年齢安心して見れるね、
うん。安心して感動できる。
そうそうそう。
映画。
フィルマークス見てたけど、おおむねそんな感じだよね、みんな。だから、
あ、そうなんですね、
話単純なんだけど、
うん、
すごい感動できたし、いい映画です。
あ、そう
です
ね。
そうそう、うん。僕みたいに、あの、爪は甘いなって言ってる人はいなかった
な。ああ、そうです
ね。そうそうそう。
まあ、爪はね、ちょっと甘めではあるけど、
うん。話が単純だったなっていうのはみんな言ってる。
うん、そう
ですね。話が単純だったな、でも感動した、いい映画だったっていう感じなんだよね、うん、人と。
だからフィリピン映画で良かったなって思いました。
それ、うん、さっき最初に言ってたよね、日本映画
だったっ。あ、そうです、そうです、うん。あ、こういう感じなんだ、フィリピンって思いながら見てたんで、
そうね、
その単純さが薄れるというか、
うん、
それで良かったですね。
うん、あれさ、これ、ね、他のこの映画っぽいよねみたいな話なんするとしたら何になるんだろうね。これさ、あれちょっと僕も覚えてないんだけどさ、よくさ、万引き家族とは違うんだろうか。
はい、ああ、
万引き家族ってさ、タイトルだけ聞くとさ、この映画っぽく聞こえるじゃん。はい、どんなんだったっけ、もう覚えてないんだよな、よくな。なんかさ、こういう映画をさ、人に勧めるときさ、こういうっぽい映画だよって言うと伝わりやすいじゃん、有名映画。
はいはいはい、
あ、そういう感じの映画なの、じゃあ見てみようみたいなになるじゃん。でも、それが微妙に、こう、出てこないっていうかさ、なんか。
万引き家族ではないっすね。はい、
でもちょっと深みがあって、なんかね。
うん、あと、もっと、なんか、どんよりというか。
どんよりしてたから、
ね。うん、暗い。
どっか、そうか。
暗いイメージはあるから、
うん
うん、もっと明るいっすよね、
うん、あれかな、暴力のないレオン じゃダメか。
ああ、まあそうっすね。そっちの方が近いっすね。
まあ、犯罪パートナーで血がつながってなくて、うん、なんか教えてみたいな、犯罪をみたいな。
人を殺さない。
まあ、それでもいいのかな。なんかそれだと褒めすぎなのかな。レオンってすげえいいじゃん。映画として。うん、
レオンのおしゃれではないけど。
まあでもあれだよね、そのまあ、全然これ話題になってないけどさ、こうあまり人に見られずサブスクの海を歩くというかさ、
うん、
漂って、
はい、
でそのうちなんか 見えなくなるみたいなのはちょっとかわいそうって悲しいとか、うん、そういう気にもさせられる映画でもあるよね。
見れてよかったな、
ね、
うん。
なんかね、そう予告編見たときにちょっといい感じしてね。でもさ、怪しいからさ、ネットフリーオリジナルだからさ、これもう一個なんかこうなんかな自分の中でこう押されるポイントないとなと思ってさ、とりあえずこれフィルムワークスのポイン点数をちょっと出るまでちょっと保留にしようと思ってさ、そしたら 3.5 ってついてさ、いやこれネットフリーあのなんていうか配信オリジナルだとね 3.5 はねまあまあ高い方なんだよ。
あ、そう
そうなんだよ、うん、そうそう、あの最近フィルマークスさすげえ点数なんか高めでさ、
あ、なんかそうですね、
そんな気しない、なんか平気で読んでるじゃん、
うん、出ますね
一昔前、それが
4みたいなね
一昔前だとさなんか4はさ面白い映画の証拠みたいなさ、
うん、そうですね、
だったけどさ、いやこんだけ読んでると思うさどうしようもねえだろみたいなレベルになっててさ、うん、なんだけどあれってさ結局まあ前も話したんだけどさ、
はい、
まあ映画館行ってるじゃんみんな貴重な時間とお金使って、はいはい、だからさ加算されるのよね、
うん、
加点されるのよ、
うんうん、
やっぱあ映画館で見てるっていうのでその環境的なプラスもあるしさ、
うん、
失敗したってあんまりね思いたくないじゃん、ね、
そうですね、
そういう感情が働いちゃってさ、ちょっと、ね、僕のイメージだとね 0.3 ぐらい上がってる
感じ、あ確かに、だから 0.3 ぐらい加えて、
そう自然と、
うん、計算した方がいいかもしれないです、ね、
ってなるとロロアンドキットは僕の中でじゃあこれ 3.5 ってことは 3.8 ぐらいあるなっていう、
はいはいはいはい、
でよしこんなのいけるなって思って、
うん、
マットクラブでも取り上げてもいけんじゃねえかと思ってあげたら、うん、まあまあ、
うん、
そんな感じだったかな、
よかった面白くて、
そう、
うん、
まあそんな感じかな、
はい、うん、そんなとこ
です
か
ね、まあ、じゃあそんな感じであれですね、まあ、またタイミング的にこうなんか、ね、感覚たまにはこうね、トリオリジナルも、
うん、たまにいいのか、
そうね、
うん、
取り上げようかなと思ってます、
はい、
はい、じゃあ今日はそのところで、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、失礼します。